インカークスラッシュジョントー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョントー。このラジオはですね、お肉ドストレイユ団員インカク、またの名前をニーチェ作家ジョントーがですね、やってるやつですね。この感じね、皆さん数日前に聞き覚えがあると思いますけどもね、今回も、インカクが終電を逃して、帰り道に歩きながら、録音するやつで、お送りいたします。ただいまね、8月12日の時刻がね、0時56分でございます。ね、このね、電車のね、車庫のあたりを通るんですよ。帰り道ね、その歩くと。で、なんで前回のね、前回は確かサマオニの帰りだったかな。その時はね、この辺りでね、電車の音が入ってしまったんですけどもね、今日はもうそれすらもないという、電車も完全にもう止まってしまっている、そんなね、中でね、お送りするラジオでございます。本日ね、なんと、77日目でございますよね。ラッキーセブン。ね、77。ね、これからね、あとね、あと700日続けばね、37でございますからね。まあね、まあ2年かかりますけどもね、それぐらいね、やっていけたらなと思っておりますよ、このラジオね。今のところね、もう、連続更新で来てるわけですからね。ただね、やっぱ東京公演とかになると多分、連続更新記録がね、途絶えてしまうことになると思いますけども、まあ、それでもできる限りね、毎日ラジオを更新していくという、そういう方向性は保ったままでね、行きたいと思っております。ね。そんな感じで行きましょう。さあね、今日がね、普通の稽古なんですけども、なぜ、この、帰りをね、今、終電を逃しているかと言いますとね、まあ、団長ですとかね、ヨーロッパ企画、石田さんとかのね、ツイートとかでね、もうね、流れてるかもしれませんがね、今日は、稽古終わりにね、豚の丸焼きを食いに来ました。ね、ヨーロッパの皆さんと、うちからはね、団長とタスクさんと、インカク、この3人、プラス石田さんと、というメンバーでね、なんか8人以上で予約取らないと出ないっていう豚の丸焼き。まあ丸焼きって言っても豚をこうね、正中線で真っ二つに割った豚の半分、ハーフみたいなね、ハーフの丸焼きで、16人で予約を取れば、もう本当に、丸々1頭の豚が出るらしいんですけども、まあ、8人で、まあ、そのハーフの豚の丸焼きですね。そいつをまあ、食いに行ったわけでございます。いやーね、美味しかった。本当に美味しかったです、普通に。もうね、皮がね、パリッパリで、肉がね、柔らかくてね、で、塩をこう、振って食うわけでございますよ。それがね、非常に美味しかった。ね。ね、そんな感じで、ございますけどもね、いかんせんね、この、録音してる、この機械の電池がね、今、1個なんですね。おまけにね、携帯の電池も1個なので、ラジオの話題をね、なんか出そうとしてもね、特に出すもんがないというね、そういう非常事態にただいま陥っておりますけどもね、なんですかね、コミケの話してもね、僕は行ってないんでね、兄貴は行ってますけども、兄貴が本を出してますけども、まあね、コミケが今やってますね。今日2日目が終わったのかな、確か3日間あって、確か金土日とあって、その2日目が確か終わった形に なりますかね、コミケ。コミックマーケット。ね。コミックマーケットはね、確かね、今回が82回目か84回目か、それぐらいだと思いますね。もう40年以上前からコミケをやってるということになるのかな。コミケって今はね、春と、夏と冬の2回やってますけどもね、最初からそうだったのかはちょっと詳しく知りませんけども、もし最初からそういう風にやってたんであれば、もう40年を越してるという、ね、ことになりますよ。ねえ。だって最初の方のコミケって確か、手塚治虫先生とか普通にいましたもんね。記録映像とかでしか見たことないですけども、何でしたっけ、コスプレする人。ね、一本木番さんでしたっけとかが、まあ、出てたりして。それがね、別に、何年前の頃かは、まあ、全く詳しくないですけども、ね、まあ、このラジオもそうですけどもね、続けるってのはね、非常に難しいことですし、素晴らしいことですよね。継続は力なりと言いますけどもね。うん。やっぱりその、続けるっていうことってのは、絶対何かしらの財産になりますからね。これは島ブーのリングという漫画から抜粋しましたけども。島ブーといえばね、今トリコが、えらい人気で、ね、日曜日アニメもやってますけども、僕もね、僕はまあたまに、てかたまにってかまあ気が向いたら見る程度なんでね、アニメは全然あれですけどもね。ほんでもめっきりもうジャンプも買わなくなったんで、ねえ、もう、だからもうジャンプはね、感想ブログとかでもう済ます形に、もう何年も前からなっちゃってますね。だから僕がね、まあ、基本的に兄貴とか弟が買うんですけども、うちは。で、それを僕が読むっていう形で、僕自身はね、ジャンプを、だから僕自身がジャンプを購読していた時期は、実はないんですけどもね。兄貴が買ってる時期があって、弟が買ってる時期があって、みたいな感じなんで、でも、僕はね、ストーンオーシャン、ジョジョ6部が連載している頃はもうずっと買ってましたね、ジャンプは。前も話しましたけどもね、最初にこう、うちでそのジャンプを買うっていう習慣ができた時に、その時の話がストーンオーシャンの初めの方のジョンガリエーの下りですね。幻の中のジョンガリエの下りで、ジョータローがやれやれだヘビーすぎるぞって言っているあのあたりなんで、でもそっから一応ストーンオーシャンはストーリー全部ほぼ全部ですね。うん、ほぼうん、ところどころね、たまに抜かしたりとかしたんですけども、一応クライマックスまでは全部本誌で読みましたね。で、そっからね、スティールボールランが、まだジャンプでやってる頃はまだ買ってました。スティールボールランの、ジャンプで、まだウルジャンでしたっけ？ウルジャンに行ってなくて、まだ、召喚少年ジャンプでやってた頃のスティールボールランは、全部切り取って保管してます。なぜか。ね。なんで、確かね、ファーストステージの終わりかな？レースが始まっ、スティールボールランレースが始まって、で、まあ、ポコロコのスタンドが目覚めたり、アブドゥルが一瞬で、ね、リタイアしたり、あと、自動車が、すぐエンジンが切れたり、なんだかんだあって、セカンドステージだ。ファーストステージは、何かしらあって、確か、ファーストステージの結果どうなんでしたっけ？ちょっと覚えてないですけども、 ファーストステージ後の休憩の時にサンドマンが肉をめっちゃ食ってたシーンは思い出せるんですけどもね。そこでセカンドステージがこう電車に乗ってサンドマンの走り方をスティール氏が民命処方風に解説して、でなんだかんだあってあのサンタナが吹き荒れる中をものすごい観客がいて、このレースの勝者は、ね、歴史に残るぞみたいなことになって、ジャイロがあのマントで風を巻き込んでゴールして、で後から攻撃行為があったっつって順位下げられるっていう、そこまでが確かジャンプ本誌でやってた頃と思うんですけどもね、僕の記憶が間違ってなければね。まあそんな感じなんでね、だからまあもうジャンプは今は買ってないっていう話です ね、では、ジョン・ドーですという ね、このインクとジョン・ドーの区切りもね、もはやうやむやというかね、全く意味をなしてないわけですけどもね、それすらもね、でも継続は力ないですよね。なんでね、まあ続けていきますけども、あ、そうだ、あのね、聖剣書いて遊戯王、あのね、遊戯あのデュエルモンスターズの新制限がね、フラゲかな、これはちょっとツイッターでしか見てないんでよく分かってないんですけども、それが発表されたというわけでね、まあ僕はよく、僕が聞いたことないカードばっかなんでね、あれですけども、あれですね、未来融合が禁止カードになってますね、これは。未来融合ね、漫画として使う分にね、はね、ものすごい使いやすいカードだったんで、まあ残念ですけども、まあね、ニート高校デュエルは、一回デュエルするのに1年かかるんで、まあね、その途中で、絶対、デュエルを書いてる最中に制限改定を挟むので、まあ多分、フューチャーフュージョンは一生帰ってこないっていうわけでは多分ないと思うので、まあ、てか、まあね、うちね、デュエル部でフューチャーフュージョンつったら、顧問宮下ですけども、顧問宮下が、未来融合を使うことって多分もうないかな。どうだろう。一応ね、今ね、決まってる、ストーリーで決まってるところが、までがあって、で、そっから先うやむやというか、まあ、ここで、デュエルが何回かあって、ぐらいにしか決めてない部分、バトルシティが始まるんでね、もうすぐ、デュエル部の中で。で、なんで、その部分で、まあ、宮下にデュエルをさせるっていうことも全然、できるんですけども、今んとこ予定してる中では、宮下が未来融合を使うっていうことはもう、ないかもしんないですね。ね、ファイブゴッドドラゴン使うのに非常に、使いやすいカードだったんでね。手札消費1枚で5000が飛んでくるわけですからね。で、しかも、そこから、壺に繋げられるんでね。5体戻して2枚ドローに繋げられるんで、非常に使いやすい、漫画として使いやすいカードでございましたね。ファイブゴッドドラゴンを選択して、デッキを圧縮するっていうのを、あれはドラゴン圧縮だっていう風に言おうと思ったんですけども、ね、その、やる機会がね、この半年間はないというわけです。そもそもドラゴン圧縮っていう単語がそんなメジャーではないという欠点があるんですけどもね。ちなみにドラゴン圧縮っていうのは2チャンネルで、まあね、入足 VIP とかで昔よく起こってた現象なんですけども、あまりにスレが立ちすぎた時に、もう、サバの、あれを抑えるたびに、もうギャバッと一気にスレッドの数を減らしてしまう。もう、スレッドが2、3個レベルまでバッて減らしてしまって、でも、表示はされないけど、スレッド自体は消えてなくて、で、書き込みがあったスレッドから、随時こう、復活していくっていう。そういう、ドラゴン圧縮っていうサバの負荷を抑える そういうやつがあるんで、2チャンネルには。まあ、それで、その、ファイブゴッドドラゴンでデッキを圧縮するっていうのとかけて、ドラゴン圧縮というネタを、考えてたんですけども、ね、まあ、それをね、披露する場所がね、なかったんでね。まあ、あれですけどもね、どっちにしろ。ねえ、ニコニコでね、ヴァンガードアジア島のアジアサーキット編でしたっけ、公式配信されてましてね。まあ、ごく稀に気が向いたら見る程度ですけども、やっぱりね、僕ね、京さん大好きなんですよ。だからその、アニメ第1期はね、京さんが出なくなったから、見るのやめたみたいな点も大きいですね。まあ、その、京さんが出なくなったのと、美和くんがファイトしないのが原因ですね、多分。僕がアニメの方を見なくなったのは。ね、好きなキャラが2人とも消えてしまったんでね。でもね、京さんが僕大好きでね、なんていうかね、ヘタレ野心家っていうか、弱い爆弾というか、第三勢力になり損ねたみたいなね。ああいうキャラクターが僕好きで、でもああいうキャラクターって、その後、復活して、だから、爆弾みたいな、ああいうポジションにつくのも盛り上がるし、今のアニメの京さんみたいに、あんな風になってしまうのも、あれはあれで素敵だし、インフレについていけなくて、打ちのめされるっていう、で、レイプ目になるっていう、そういうのも、それはそれで素晴らしいですし、だから、どんな風に転んでも美味しいっていうキャラだと思うんですよ、僕は。京さんみたいなああいうポジションっていうのは、ね。だからデュエル部でもね、ああいうキャラクターをちょっと予定してまして、まあさっきの話ともつながりますけどもね、顧問宮下とデュエルする予定です、そいつは。なんでね、まあ、そのデュエルはおそらく3、4年先になると思いますけども、顧問宮下がデュエルすることがあれば、あの時言ってた、共産ポジションの、こいつが、そいつそういうやつか、みたいな風にね、思いながら見ていただけると、ね、より楽しめるかもしれませんがね、その頃には、もうこんなラジオのことは忘れてるでしょうね。そんな感じで、ございますね。家に着いたんでね、一旦ここで録音を切って、あとね、2分間あるんですよ。今18分なんで、どうしようか。もう終わっちゃいましょうか。じゃあ、ここで終わります。インククスラッシュジョンド、本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラー。